皆さんこんにちは。テックパルスポッドキャストへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントのミライです。今日も最新の技術トピックをお届けします。カイさん、今日のテーマは何でしょうか？
はい、ミライさん。今日は Next.js の最新機能であるサーバーアクションズに焦点を当てて、そのセキュリティと現代のウェブアプリケーションに不可欠な多層防御の考え方について深く掘り下げていきたいと思います。
サーバーアクションズ、最近よく耳にしますね。とても便利だと評判ですが、セキュリティとなるとやはり気になります。
まさにそこがポイントです。サーバーアクションズは Next.js のアップルーターでサーバーサイドのデータ変更を可能にする画期的な機能です。Directed Use Server をつけた関数は、まるでクライアントから直接呼び出せる公開 HTTP エンドポイントのように機能します。
クライアントから直接呼び出せるということは、誰でもアクセスできてしまうということですか？それはちょっと怖いですね。
おっしゃる通りです。フォームから呼び出されることを想定していますが、実際には任意の HTTP リクエストで実行できてしまう可能性があります。だからこそセキュリティ対策が非常に重要になるんです。
なるほど。では具体的にどんな対策が必要なんですか？
まず第一に、入力バリデーションです。サーバーアクションズに渡されるデータはクライアントから送られてくるので、決して信頼できません。例えば、ZODO のようなスキーマバリデーションライブラリを使って、厳密にデータの型や形式を検証することが強く推奨されます。
クライアントからの入力は常に疑ってかかる、ウェブセキュリティの基本ですね。ZODO は私も使っていますが、サーバーアクションズでも必須なんですね。
その通りです。そしてもう一つ、サーバーアクションズには、クロージャの暗号化という面白い機能があります。これは、サーバーアクションが外部スコープの変数をクロージャとしてキャプチャする際に、Next.js がこれらの変数を自動的に暗号化してクライアントに送信するというものです。
クロージャが暗号化されるんですか？それは知りませんでした。どういう仕組みなんですか？
はい。ビルドごとにプライベートキーが生成され、そのキーでクロージャ変数が暗号化されます。そして、サーバーアクションが実際に呼び出される際に、サーバー側でそのキーを使って複合されるという仕組みです。これにより、クライアント側で機密情報が漏洩するのを防ぎます。
へえ、それは安心ですね。Next.js がそこまで考えてくれているとは。でも、そういったフレームワークの機能に頼り切るだけではダメなんですよね。
まさにその通りです。フレームワークも完璧ではありません。実際、最近 Next.js ではいくつかの重大な脆弱性が発見されています。例えば、2025年3月に公開された CVE-2025-29927 という脆弱性は、Next.js のセキュリティ史上最も衝撃的なものの一つと言われています。
CVE-2025-29927、そんなに重大な脆弱性だったんですか？
はい。これは、攻撃者が X ミドルウェアサブリクエストというヘッダーを偽装することで、ミドルウェアの認証チェックを完全にバイパスできてしまうという致命的な問題でした。CVSS スコアは 9.1 という非常に高い評価を受けています。
認証チェックをバイパスされるなんて考えただけで恐ろしいですね。どんなウェブサイトでも認証は一番重要なセキュリティ機能の一つなのに。
その通りです。この脆弱性は、フライトプロトコルと呼ばれるサーバーコンポーネンズのレンダリング結果をクライアントに送信するためのリアクト独自のシリアライゼーション形式のデシリアライゼーション処理におけるタイプチェックの不備が原因でした。攻撃者が催告したペイロードを送信することで、サーバー側で任意の JavaScript オブジェクトを生成実行できてしまう、いわゆるリアクト2シェルと呼ばれる攻撃が可能になったんです。
リアクト2シェル、恐ろしい響きですね。サーバー側で任意のコードが実行されるというのは、まさにアプリケーションが乗っ取られるのと同じですよね。
はい、そのくらいのインパクトがありました。こういった過去の教訓を踏まえ、現代の Next.js アプリケーションでは、多層防御、ディフェンスインデプスアーキテクチャの構築が不可欠だと強く言えます。
多層防御、よく聞く言葉ですが、具体的にはどういうことなんでしょうか？
多層防御とは、単純なセキュリティ層に依存するのではなく、複数の独立した防御層を重ねることで、万が一いずれかの層が突破されても被害を最小限に抑えるという考え方です。例えば、Next.js で言うと、サーバーオンリーパッケージの使用もその一つです。
サーバーオンリーパッケージ、私も見かけたことがあります。これは何のために使うんでしたっけ？
これは、サーバー専用のコードが間違ってクライアントコンポーネントにインポートされてしまうのを防ぐためのパッケージです。サーバーサイドでしか使えないはずの認証情報などがクライアント側に漏れてしまうのを防ぐ、基本的ながら重要な防御層になります。
なるほど。意図しない情報漏洩を防ぐためですね。他にもありますか？
はい。コンテントセキュリティポリシー、略して CSP も非常に重要です。これは XSS、つまりクロスサイトスクリプティング攻撃を緩和するための HTTP レスポンスヘッダーですね。Next.js では、リクエストごとにランダムなノンス、つまり一度限りの値を生成し、そのノンスが付与されたスクリプトのみ実行を可能する、ノンスベース CSP が推奨されています。
ノンスベース CSP、リクエストごとにランダムな値を使うことで、攻撃者が催告できなくなるということですね。
その通りです。 もう一つ、外部リソースの整合性を検証する SRI、つまりサブリソースインテグリティというアプローチもありますが、Next.js ではまだ実験的サポートの段階です。現時点ではノンスベース CSP を優先し、SRI は補助的に使うのが良いでしょう。
ありがとうございます。では認証についてはどうでしょうか。先ほどの脆弱性の話を聞いて特に気になります。
認証はまさに多層公用の中心をなす部分です。 CVA-2025-29927 の教訓を踏まえ、いくつかのベストプラクティスがあります。まず、データアクセス層、つまりダル関数の先頭で必ずセッション検証を行うベリファイセッションなどの認証チェックを呼び出すこと。
ダル関数、つまりデータベースなどにアクセスする一番奥の層でも認証チェックをするということですね。
はい、そうです。そして、すべてのサーバーアクションの先頭でも認証を確認し、OAuth関数の結果を検証することも重要です。また、proxy.ts という認証プロキシとして便利な方法もありますが、これを唯一のセキュリティ協会にしないよう注意が必要です。あくまで多層防御の一部として活用するべきです。
なるほど。どこか一つだけではなく、いくつかの場所で認証をチェックするということですね。
はい。さらに、セッション管理の一元化も大事です。セッション検証を可視することで、重複するリクエストによる無駄な処理を防ぎつつ、パフォーマンスとセキュリティを両立します。Next.js のキャッシュユーティリティでリクエスト単位のキャッシュを利用できます。
セキュリティとパフォーマンス、どちらも重要ですもんね。では、Next.js をバレルス以外の環境、いわゆるセルフホスティングで運用する場合の注意点はありますか？
はい。セルフホスティングにはバレルが提供するエッジネットワークや ISR の分散キャッシュといった最適化を自倍で構築する必要があるという課題があります。特にセキュリティ面では、リバースプロキシの配置が強く推奨されます。
リバースプロキシですか？ NGX とかキャディとかのことですよね。
その通りです。Next.js の開発サーバーやプロダクションサーバーは DDoS 対策や TLS 終点といったインフラレベルのセキュリティ機能を持ちません。これらはリバースプロキシに任せるのが一般的で必須とも言えます。
なるほど。Next.js 自体はアプリケーションのロジックに集中して、インフラのセキュリティはリバースプロキシに任せるということですね。
はい。また、Docker でデプロイする場合、Next.js の公式ドキュメントが推奨するマルチステージビルドの Docker 配慮を使うと、最小限のプロダクションイメージを生成できるので、セキュリティリスクを減らせます。そして、もしロードバランサーの日攻めで複数の Next.js インスタンスを実行する場合は、サーバーアクションズのクロージャー暗号化キーをすべてのインスタンスで統一するのを忘れないでください。
複数のインスタンスでキーが違うと複合できなくなってしまいますもんね。それは重要です。そういえば Next.js のバージョン 1.5.3 でデプロイメントアダプターズ API というものが導入されたと聞きました。これって何ですか？
いい質問ですね。デプロイメントアダプターズ API は、各デプロイプラットフォームの差異を吸収するアブストラクチャレイヤーです。これまではバレルへのデプロイが最もスムーズでしたが、この API のおかげで、バン、ネットリファイ、クラウドフレアワーカーズ、AWS ラムダ、そして Docker やセルフホストといったバレル以外のプラットフォームへのデプロイが大幅に簡素化されました。
それはすごいですね。いろんなプラットフォームで Next.js がより簡単に使えるようになるんですね。開発者にとっては朗報です。
はい。Next.js のエコシステムがさらに広がりますね。最後にテスト戦略についても触れておきましょう。サーバーコンポーネンズの登場で、Next.js アプリケーションのテスト戦略も変化が求められています。
テストも変わるんですか？従来のユニットテスト中心ではダメなんでしょうか？
従来のユニットテスト中心のアプローチだと、サーバーとクライアントの境界をまたぐ動作を十分に検証できません。Next.js の公式ドキュメントでは、サーバーコンポーネンズを多用するアプリケーションでは E2E テストを重視し、E2E テスト 70%、ユニットテスト 30% という比率を推奨しています。
E2E が7割、それはかなり大胆な比率ですね。なぜそこまで E2E テストが重要になるんですか？
サーバーコンポーネンツはサーバー上でしか実行されないため、JS DOM ベースのユニットテストでは実際の動作を正確に再現できないからです。ブラウザ環境全体をシミュレートできる E2E テストツール、例えばプレイライトのようなものが有効です。これにバイテストのようなハイパフォーマンスなユニットテストフレームワークを組み合わせるのがおすすめです。
なるほど。サーバーコンポーネンツの特性を理解してテスト手法もオプティマイズする必要があるということですね。今日の話はどれも学びが深かったです。
はい。Next.js アプリケーションのセキュリティは単一の対策では不十分です。今日の話にあった CVE の例から、フレームワーク自体にも脆弱性は存在します。だからこそ、リバースプロキシ層、ミドルウェア、サーバーアクションズ、そしてダル関数層という多層防御を構築し、いずれかの層が突破されても被害を最小限に抑える設計が求められます。
多層防御の重要性がよくわかりました。セルフホスティングの場合は、リバースプロキシの配置や暗号化キーの統一、デプロイメントアダプターズ API の活用といった独自の注意点もあるんですね。
その通りです。そしてテスト戦略では、サーバーコンポーネンズの特性を踏まえて E2E テストを重視し、プレイライトとバイテストの組み合わせが非常に有効だということを覚えておいてください。さて、次章では、Next.js と Linux、SvelteKit、Astro、Next.js といった他のフレームワークを比較し、2026年以降のフロントエンド開発のトレンドと将来展望を考察する予定です。
おお、それはまた楽しみなテーマですね。今日の話も今後の開発に役立つ情報ばかりでした。カイさん、ありがとうございました。
どういたしまして、未来さん。リスナーの皆さんも、今日の情報が皆さんの Next.js アプリケーション開発のセキュリティ向上に役立つことを願っています。それでは、また次回のテックパルスポッドキャストでお会いしましょう。
さようなら。